あ、じゃあ皆さんすいません。乾杯。よろしくお願いします。ありがとうございます。
広島優しくない？
ちょっと欧米の感じも。
ね、すごい嬉しいですね。まあ、ちょっと始めやすい感じにやりました。ね、全く初めての方に春日が復刊って言ってもあんまりピンとこないかなと思いますので、その復刊っていうからにはその前に休刊の時期がありました。でその休刊の前にどういう本を出していて、なぜ休刊に至ってっていうような話に最初なるかなと思うんですけど、
その前に展示とか話もします。
あ、せっかくね、あ、そうなんです、ここは
新店を僕らそうですね、あと神戸、東京、京都で回って一応終わるんですけど、はい、展示セットなのはこの広島と次23日から、うん、あの東京の B&B って、もともと末益さんも働いてあったお店で、うん、その2箇所だけですね、
はい、今日16日なんで、ここでは20日まで4日間だけなんです
よ。4日間限定、はい、過去最短の、
はい、こじんまりとちょっとやらせていただきました。夏の写真ばっかりなので、またもう見られた方もいらっしゃるかもしれないですけど、終わってからもゆっくりご覧いただいて結構ですので、
よろしくお願いします。こっち のギャラリーと、あともう一つここに実は気づきましたかね、あってさっきそこで、ほんまに
この窓から見える、はい、
そうです、教
畜棟を
一応右手の窓から見える給油所、そこから左へかけられた青い追い橋、その初めにもりもりと咲いている白い花、赤い花って書いてあるので、またあと帰りとかにね、寄っていくと思うんですけど、教畜棟っていう感じで、僕ら1夏号を出した時の表紙になってるんですけど、あれすごいなっていう話をしてたら、小松正政さんが教畜棟は確か広島の花なんですよ、ね、ご存知ですかね。
それはね、皆さんお住
まいさすがに
でも俺大阪の花知らんけど
な。知らないですね。
原爆をした後に最初に咲いたのが教畜棟。
あ、やっぱ習うんですかね。
そう、学校とかで習うんですか。
あ、
なんかさっきその歩いてたら、こう木の下にでっかいこう石の板があって、教畜棟って書いてあったんで、こうすごいこう名前も馴染みがあるのかなと思って。
記念公園もすごかったですよ。
ああ、そう。
大阪ってね、ああいう綺麗な、なんていうんですかね、ブロッコリー型みたいなものって見れないんですよ。大体どっか刈り込まれてるんで。
あ、
なんか薄く
大阪ちなみに緑子率っていうのがあって、うん、目に触れる緑の量が最低なんですよ、全国47都道府県、うん、そんな貧しい大阪からこう生まれた植物の本なんですけど
結構じゃあかすかご存じないという方がいらっしゃるんで、
はい、そうですね、
その説明というか、はい、話からしていきますか。でも集まってるんでしたね。
集まってはいない。
じわじわ、
はい、
じわじわ。
じゃあちょっと
そのか改めまして、こういう後ろの方がいますかね。かすかっていう本を作ってます。名前は石役って言います。はい、メモされますよ一応石ころが躍動するどうぞメモ、
はい、
この本見られた方もいらっしゃいますかね。後でちょっと回そうかなと思うんですけど、植物の写真と文章が収められてて、写真は僕ら2人で撮ってます。で、僕は文章を担当してます。石役って言います。
はい、
よろしくお願いします。
はい、
温かい、
温かいね。
ありがとうございます。
僕は写真を撮っているのと、あとはデザインを担当します。西田と言います。仕事がお庭を作る仕事、庭師なんですけど、色が黒いまだ 6月なんですけど、もうこんな焼けてしまいました。これからどんどん焼けていくと思います。どっかこの僕の焼け具合の経過をですね SNS で追ってください。
燃える
燃える燃える、あ、随所出てくると思う。そうそう、はい、どうぞよろしくお願いします。
あの、早速回そうかな。
そうですね、
ね、
うん、
まあ、ご存じない方特にで、もうすでになんか持ってはる方はこう積極的に回していただいて、
なんかこう見たことない方が見れるようにしていただけたらいいかなと思います。
なんかあんまりなんていうんですかね、本の構成とかをそんなに説明するほどのものじゃないというか、あ、見たら大体分かっていただけるかなと思うんですけど、あの植物の写真と、その名前が主な構成要素で、間に時折こう文章が挟まるっていう感じなんですけど、あの元々こういう、カスカっていうのを作り始めた、きっかけ、これすごい明確なきっかけがありまして、あの僕は19、20歳ぐらいの時に、あのある朝、まあ、自転車でこうバーっていつも、まあ、家からあの最寄り駅までの道があるんですよ。そこをまあ仕事で、その時花屋さんで働いてたんですよ。朝早くバーって自転車で通ってたら、いつも通ってた道、まあ、小学校入る前ぐらいから、まあ、約15年間ぐらい、だいたいどこ行くにもそこ通るみたいな道であったんですけど、そこがなんかすごい赤くなってて、え、なんかめっちゃ赤いってなったんですけど、まあ、ちょっと急いでたもんで、あんまりこう立ち止まってこう見る感じでもなく、とりあえず、え、めっちゃ赤いけど何とか思いながら、あの自転車でバーって通り過ぎて、で、あれ何やったの、なんか木になんか咲いてたんですよね。で、その花屋の休憩時間にちょうど4月の末ぐらいやったんで、4月、黄、花、赤いとかで検索までポンってかけたら、あのその花の名前が花水木っていう、結構ね、あの人とようさんとかも歌ってあるんで名前は聞いたことあるみたいな人多いと思うんですけど、あ、これが人とようさんのやつかとか思ったのと同時に、まあ、それよりも僕その道15年間ぐらいほぼ毎日通ってたんですよ、どこ行くにも。で、そこは花水木の並木坂なんですよ。その年初めて咲いたわけがないんです。きっと毎年花水木は両サイド真っ赤になってたと思うんですけど、僕はそれを19、20歳ぐらいにして初めて見たんですよ。で、おかしいな、え？と思って、こんな赤い色見逃せるかというふうに思って、で、そっからあれって思ってたんですけど、その花水木っていう名前を知ってから、他のまあ、よく行く場所とかにも花水木が咲いてるのを見つけ出すんですよ。あ、ここにも咲いてた、あ、そこにも咲いてたって。で、あ、これってなんか名前を知ったら花って咲くんかなみたいな、まあ、気づきというか、まあ、仮説ですよね。これ名前を知ったら咲くのかもしれないっていうふうに思い出してから、結構こまめにそれこそ Google で調べたりとか、あとはまあ本屋さんに行ってこう植物図鑑とか、見るようになって、で、まあどんどん花の名前を覚えていくわけですよ。とどんどん今まで何もないと思ってた道に花がわーってこう咲いてきて、あ、やっぱりそうやと名前知ったら咲くんっていう風になってから、もうすごい楽しくなって、あからさまにそうなんですよ、知ると咲く、知ると咲く、 で、ロンドン、さっきね、緑地率最低だって言いましたけど、そんな道でも、大阪でもいっぱい咲いてて、でわーってこう楽しい、まあ、月日が経ち、ある日ふっとこう思うんですよ。これ多分僕みたいな人いっぱいおるやろ。でそっからその僕みたいな人がとりあえず入門っていうか、とりあえず初めに取るような植物図鑑ってないんかなっていうふうに思い出して、で僕みたいなっていうのはとりあえず名前とその花の姿が知れたらいいと。僕がそれまで手に取ってた植物図鑑ってだいたい分厚いで大きい、値段も高いで、まあ、開いてみたら見開きにもいろんな植物がわーってなってて、で情報もぐわーって書いてて、これは多分植物好きな人じゃないとあんま手に取らない、あんま美しいものそんななくて、でまあ多分そういう人たちのためなのかポケット図鑑みたいなちょっと手軽な小さいのもあるんですけど、それにしたって大きい、どのポケットに入るんですかみたいなやつで、これはちょっと、うん、なんか今やったらもうその名前をポンって入れたら情報っていくらでも引き出せるから、そんなにこう分厚い植物図鑑にそこまで存在意義昔ほどはないんじゃないか。でとりあえず僕みたいな感じで名前を知りたい、まあ、存在を知りたいというか、その花の姿と花の名前を知る、で普通の植物図鑑みたいにギューってなってるようなやつじゃなくて、まあ、ある程度予約が取ってあって、で軽やか で値段も安くで、美しい、ないのかないのかないのかっていう探してた、なんなら今もちょっと探してる
まだ
ところもあるんですけど、今のとこない、
今のところ我が社では調べはついております。もしあればちょっとご一報
ください。ご一報いただきたい。
うん、このなって。
っていうことで、あ、じゃあ作ろう。っていうので始めたのがこのカスカっていう。最初は機関誌の植物図鑑っていうことで、2015年の春に創刊してから季節ごとに、まあ、大体3ヶ月に1回ぐらいのペースで。春夏秋冬、春夏で出して、2016年の夏に、まあ、休刊をしたという、まあ、それがなんとなくかすかの概要、
はい、今までこういう本を作っていました。
ほんまにやっぱやってみると僕みたいな人いっぱいいたんですよ。なんなら最初僕がこういうの作りたいんですって西田さんに言った時は、西田さんは全然植物興味なくって、でもああええよみたいなな
んか雑誌作ってたんですよ。
そうそう、
雑誌作ってて結構2つ返事で受けちゃった。
本を作る、まあ、ノウハウっていうかね、まあ、なんかなんとなく分かってたと。で僕にアイデアがあったと。でやりたいです、あ、じゃあデザインやらせてくれっていうことで始まったんですけど、そっからか西田さん自身が
経験そうなんですよ。まあさっき僕ね、その庭師って言いましたけど、そのよく言われるのが、あ、庭師だからこういう本作ってるんですねみたいな。逆で、そのこの本作り出したから植物楽しくなっちゃったんですよね。で植物楽しくなりすぎてそのまま行ってしまったっていうような感じなんですよ。だから僕まだ本当に 庭師って言いましたけど、新米も新米で、まあ、2年目とかなんですよ。で僕の場合は、彼はその花水木でその体験をしたんですけど、僕は、それが金木犀だったんですよ。っていうのは金木犀の匂い、あ、まあ秋になる前ですよ、秋になる前にこうだんだん夏ぐらいに僕も植物楽しくなってきて、でなんかどうやら秋には金木犀ってやつがいるらしいぞみたいな噂が入ってくるわけですよだんだんアンテナ立ってるんで、
噂も何も金木犀ぐらいに知っとくよ
僕にとってはすごいフレッシュな噂なわけですよ、初耳なんで。金木犀って名前は知ってますよ、でもなんかそれがいい匂いをするっていうのは知らなかった。 で、どうやら秋になると桜らしいぞってこうテンションが上がってるわけですよね。で、僕ら家の近所で写真撮るんで、そのだいたいこう調べをつけておくわけですよ。ロケハンですね。こうでっかい金木犀の木とかあらかじめこう見つけておいて、こうあまだ咲けへんかって待ってたんですよね。で、いざ咲いたらもうその木の元に行くまでもないですよね。町中いい匂いじゃないですか。ある日町中いい匂いになってるから、もしかしてこれかってすごいテンションが上がってたんですよね。まあ行ったらやっぱりそうで、うん、あこれがすごい、もうやっと出会えた金木犀、ずっと会いたかったと思って、ほんで家帰ったんですよ。家帰ったら俺んちの裏に咲いとったんですよ。俺んちの、僕んちのね、その庭には日本木があるんですけど、まあそのたまたま花水木と金木犀があるんです。
すごい
すごい、
そうです、
かすかないですされたら。
そうです、かすかない、もう、いやあのね、たまたまそれ僕の小学校のお祝いと妹の小学校のお祝いかなんかで市からもらった木なんですよね、たまたま。
ちょっと運命が怖いです
ね。もう早言うてや言うて
言わんでも分かるやろ。
金木犀うちにあったんやないかっていうことが僕はありましたね。僕もその同じようにそのこの匂いを忘れるんだろうかっていう、本当に嗅いだことなかったんですよ。やっぱり知らないっていうのはそれだけそのなんていうんですか、まあ、情報なり知識なりその、まあ、植物っていう対象なりからすごい切り離されてしまうことなんだなって思いました。丸っていう話です。
まあ、ここぐらいですかね、もう笑いがあるのは。
そうそう、もうこの後でこの後キュシャーってなる。まだ来ないですね、お二方ね。ちょっと一番面白いとこ終わっちゃったから、
もうね、下り坂です、ね、そう、まあそんな感じで季節ごとに6冊出して、でまあ休刊をしたんですけど、その休刊をした理由っていうかは、まあ大きく分けると2つで、まず一つはもう飽きたっていう飽きちゃったんですよね。っていうのはその初めはやっぱ楽しいんですよ。それはもう名前知ったら咲くっていうこのからくりがもうすごいんですよ。まあ実際この本でからくりって言葉を使ってる
んです
けど、ほんまにからくりって言いたくなるぐらいあからさまにその回路が出来上がってるというか、名前したらポンみたいな、ポンポンポンみたいな感じで、あもうさ、なんですか、
名前です
ないな、
やめとこうかなと。すいませんすいません、どうぞ。
振るなら振ろう。
そう、今ちょっとね。
っていうので最初はやっぱすごい楽しい、どんどんで、やっぱりその名前を知ったら咲くだけじゃないんですよ。あの名前を知っていくとその同じ花のその花の時期ではない姿とかがやっぱり見えてきたりしますよね。まあそうですね、例えば僕が結構感動、まあ金木犀でもいいです。あの金木犀ってあれ春ぐらい、
春ですね、
新芽がねすごい綺麗なんですよ。で金木犀って多分秋に匂いがしてる時だけ金木犀だって分かるんですけど、それ以外の時ってほんまになんすか、
もう緑のモコモコ
なんですよ。ですよ、
そう、常緑なんでずっと一年中葉っぱついてるじゃないですか。だからずっと言うたら木なんですよね。ずっと木、ずっと木で秋だけ金木犀になる、
なるっていう、
あとずっと木なんです。
まあ、だから多分ね、ずっと緑なんで生け垣とかにもよく使われているっていうのもあるんですけど、でそれが今までは花が咲く匂いがすごいいい匂いだというだけやったんですけど、だんだん新芽がに興奮しだしてくるというか、そのほんまこれ興奮としか言いようがないんですけど、まあ、すごいですよね、あれ。
そうです、春にねもう一回金木犀が咲いたかなっていうぐらいオレンジなんですよ。新芽がちょっとだけオレンジ でそれがこう朝日なんか受けてるとそれが透けて、
そう
でキラキラ光ってるんですよね、オレンジ色に。
なんか照らされてるっていうよりかはそこが発光してるみたいな見え方、うん、だそういうその別の姿みたいな見え出して、だからまあ一年中やっぱ楽しいですよね。もう夏もう5月あたりからわ結構アジサイ出てきてるなとか、うん、それこそ冬の間になんか唐蛾っていうね、目をこうおーみたいな唐蛾みたいな唐蛾ハンドブックとかあるんですよ。
すごいマニアックですよね。
もうそういう世界になっていきます。でもなんかあのそういうのがまあどんどん楽しくなってはくるんですけど、やっぱりその新鮮な驚き、最初の僕で言うと花水木やったりとか、まあ、彼の金木犀とかいうあの驚きっていうのはだんだんやっぱ薄れていく。でなんとなくこうあのまあ僕みたいな人いっぱいおるやろなっていうのでやってたっていうのもあるんですけど、やっぱ何より自分たちがもっと知りたいというか、でそれをやるには自分がそういうことをやっているというか、そういう本を作っているという方が入ってくるというかのでやってたんで、まあ、だんだんこう見慣れた顔になってくるわけですよね、通い地が。で、あなんかもうその名前、植物の写真を撮って名前、まあ、名指してっていうぐらいのこと、まあ、すごい簡単ですよね、シンプルというか、そういう単純なことはもうやりきったんちゃうかな、6冊も出したしっていうふうに思ってっていうのが まず一つありましたね。で、まあ、その飽きたっていう感情と、もう一つはそのさっきまあ単純とか簡単だって言いましたけど、もっと難しいというか複雑な深い方をやっていきたいっていうふうに思い始めて、っていうのはその植物にこう、まあ、目覚めてというか、まあ、僕からしても裂かれたぐらいの感じなんですけど、うわーって裂かれてからあのいろんなことがあって、あなんかやっぱ植物ないと人間って生きていけないよなっていうふうにこう、まあ、漠然と思うというか、まあ、考えてみたら当たり前なんですけど、それをこう改めて考えるようになって、でその植物がないと生きていけないっていう側面、植物の僕らがこれまでやってたのは植物を鑑賞する、見つけるとか見つめるとかやってたんですけど、それをさらに利用して生きている人間の生活っていうのを本にしたいな、でなんならその本にしたいなの前にやっぱそういう生活を生きたいなっていうふうに思い始めて、だそういう植物のもっと深い雑誌を作ろうっていうふうに思ったっていうのがあって、まあ、あの聖政さんはじめ、まあ、いろんな各書店の方にそのもっと深い雑誌を作りたいので一旦休刊しますっていう形で休刊したのが、あの休刊のきっかけやったんですけど、で今回あの復刊したかすかこちらになるんですけど、市春持ってはる方いますかね。
ああ、この創刊号持ってますか、誰か。
薄い、
あります。あ、帰ってくるけどいい、
帰って、
はい、
あ、じゃあ
かすかリレ
ー、はい、本当にありがとうございます。
これこうパーって見比べてみいただいたら分かるんですけど、同じ写真で、あの中もねちょっと後で見ていただいたらと思うんですけど、構成もほとんど変わってないですね。ハードカバーにはなったんですけど、あの飽きたで、あれなんか面白いこと
言ってる。秋田がウケるらしいですね。発見やな。
ちょっとピンチになったら秋田って、
うん、そうそう。
あの秋田飽きたもので、そのもっと深い雑誌っていう意味では浅いことと思ってたものの継続を僕らは結局一周回ってというか選んだんですよね。なぜそのあれ継続選んだんですかみたいな話をしたいんですけど、ちょっと疲れました。
急にちょっと疲れた時って何があるんでしたっけ何があるんでしたっけ、
どうしますかね。なんか僕らね、ほんまになんかあんまり喋ること考えてないんですよ。
なんか質問とか聞きましょうか。なんかもうこの時点で
このタイミングで
質問なんか
ありがとうございます。
いや、花みつきに咲いたのに気づく前から花屋さんに勤められたんですよね。
はいはい。
その花屋さんに勤めたらどうして。
あ、いい質問初めてですね。いや、各会場でその違いが出るのってやっぱりここが一番大きくて、その質問なんですよね。そのお客さんからの質問を受けて話すっていうところが一番変化のあるところで、こう僕らの話っていうのは基本的にはその同じ話ではないですけど、まあまあパターン決まってる。なんで、
あの、花屋さんで働きたいと思ったのは、あのこう人が人に花を贈る光景ってすごいいいなって、こう何を見てかそれは覚えてないんですよ。なんか思うようにって、でそれまでこうあんましたいことってなかったんですよ。でしたいことはないんだけど、あの光景になりたいと思って
たんですよ。ああ、
っていう、でそのそれがほんまにすごいいいなと思って、でそれで漠然と花屋さんに興味が出始めて、で花水木というかとまあ一緒なんですけど、まずその花屋さんが実は全国というか、まあ自分の住んでる近隣にも結構あるみたいな気づき、あ、花屋さん結構気になりだしていっぱいあるな。でそっから花屋さんに入って、で最初はそのああいう洋花っていうか、あの僕青山フラワーマーケットっていう割とチェーン店で働いてたんですけど、花屋さんに入る花って、あのそこらに生えている咲いている花とはまたちょっと違うというか、市場から仕入れてくるんですけどちょっと別物で、結構栽培されているものが多いというか、でそこからその栽培している花にまずアンテナが行き始め、でそこから自分が普段生きている界隈というか生活圏の中にあるそこらに咲いている花やったり木やったりに目が行くようになって、そのタイミングやったんですね、花水木。だから多分それがなかったら多分花水木いつ気づいてた
んや、気づいてないまんまかもしれないっていう、
もともとのアンテナの元みたいな
のはなんかあったんかもしれない、
芽生える芽はあった
のか、芽生える芽はあったのかもしれない、うん、すごいなんか
すごい通じ合ってる
なんなの、先読みされてるぐらいこれを喋れっていう
僕の場所変わります
大丈夫です。
まあそうですね、なんかそういうのがありましたねっていうので、そっからでしょ、なんとなくその植物的なところには気が引かれてたというか、これなんかめっちゃいきなり深い話になりそうなんですけど大丈夫ですかね。
あ、いいんじゃないですかね。
いいですかね、
うん、
先何もあんまりしたいことがなかったっていうふうに言ってたんですけど、ほんまに何ですかね、まあ、ちょうど大学生ぐらいの時、僕その大学辞めて花屋に行ってるんですよ、中退ですね、行ってるんですけど、その大学生の時にまあ誰しもというかまああると思うんですけど、これ何かやりたいけど何もないみたいな、夢みたいな、見つからへん、そういうまあ割とこう誰もが通りそうなところ、僕もまあ順調にこう通り始めて、何もないな何もないなっていう風に、何もしたいことがない、あれもないこれもない、なんかちょっと興味出てやってみても続かないとかやってて、でいよいよそのないないないが続いていくと、あ、もうほんまに生きてても何もないわっていう風に思い始めて、ってなってでたら最終も、あれ死にますかっていう風な質問が聞こえてくるわけですよね、生きてても何もないから、ああと思って、でもじゃあ死にますかっていう質問が聞こえてきた時に、あ、生きようって思ったんですよ。 あの原西さんじゃないですけどね、死ねって生きるみたいなネタやってますけど、ああいう感じでその何ですか、もともとは何かしたいけど何もない、生きてても何もないって思ってたんですけど、よう考えてみたら生きてるってこと自体すごいことやんけみたいな風に、初めてその死にますかってなった時に逆転の発想というか、生きてるっていうこの状態自体がすごい、何かをするとかじゃなしにってなってから、じゃあ生きるって何なんやろうなみたいな風に考えてた。でまあ大体その死にますかっていう質問が聞こえてくる時って精神的にはだいぶ危うい時 でちょうど冬の時期、あ危ないでしょ、やばいな、そう、あの寒いとだやっぱダメなんですよね人間って。でもあーってなってて、で大学もほとんど行ってない、うわーみたいになってて、やりたいこともない、でもやめたい、どうしようみたいになってる、だもうちょうどその時やったんですけど、たまたまやっぱちょうど春が訪れてきたんですよね。た時にあの、まあ、春、まあ、いろんなこう万物がこう芽吹いてくる時に、あの僕の体も うわーって芽吹いて、細胞っていうかぐわーってなるのを初めて感じて、外にいるだけでもうわーみたいなっていうので、なんすかね、その最初だから肌っていうピンポイントの対象っていうよりも季節のこう巡りみたいなのを体で感じるっていうのが初めやったんですよ。で何なんやろこの体の感覚みたいなところから、多分意識的にそういう植物とかを求めるようになって、まあ、きつかったところから、でなんかやっぱ花の香りとか嗅ぐとちょっとスッて楽になったりもするしっていうので花屋さんに行き始めた。で路上にアンテナが立ち始めた、花芽月ポン1年後に多分カスカです、うん、っていうので、あのなのでなんかこう例えばこういうねトークライブとか言って全国回ってるとか言うと、なんかすごいこう、あ、なんか好きなことしてイケイケの、うん、イケイケではなかった、ね、そうか
何に納得してるイケイケ
イケイケか、そうか、ありがとう。あのまあなんか好きなことをしている、まああのまあ多いですよね、好きなことして生きていけるぞみたいな
YouTuber みたいな
とかね、あの、まあ、そういう本とかもいっぱい出てますし、なんか僕はなんかあんまそういう感じではなくて、まあ、好きなことしているっていうよりかは、あのどっちかというとこう植物がないとやってられへんっていうか、植物例えば写真を撮ってるとかも楽しくてやってるっていうよりかは、植物を撮ってると落ち着くとか、文章もそうですね、書けた時になんか肩の荷が下りるとか、なんかそういう感じがあって、で逆に書けないと苦しい、書けたらスッと楽になる、こうちょっとこうちょっとした病治癒、病治癒みたいな、その過程の中で結構このカスカーができてるみたいなところがあって、なのでこう好きなことを見つけよう、やりたいことを見つけようっていう、ああいうイケイケどんどんの感じではなくて、どっちかというとそっちっていう、うん、もうちょっと一つの質問にだいぶあれでしたけど、ね、まあなんかそういう側面が結構ありますかね、かすかに。
いかんせん要素が少ないんで、そのどういう人がどういう風に作ってるかっていうのはそのなかなか伝わらないもんなんですね。僕らその SNS もそのたくさん書く方ではないですし、だからまあこういう機会があればお話したりはしてるんですけど、女の人が作ってると思われることよくありますからね。
多いっすね、
やっぱり。東京の女の人やと思ってたみたいな、やかましいわ。
大阪のあんちゃん。
ほんまに。本静かやのに喋ったらうるさいって言われるんですよ。ほっといてくれ。
まあ、ありがたい。
ありがたいことですね、本当に。
今日もね、すごい女性率が多いですけど、大体そうなんですよ。
大体そう、うん、過去のその6箇所もそうです。
なんか感受性がやっぱり女性の方が高いのか、こういうことに対して、うん、何なんでしょうね。
でもまあ植物ってやっぱそういう、うん、
まあ、ありがたいですけどね、うん、男ばっかり来られるみた
いな。いやいや、
そうですか。男性の方も来てあるんで、ちょっとあります。嬉しいです、ね、嬉しい。まあそんなこんなで、あの春日やってました。で、休館しました。で、復館、なぜ継続を選んだのかっていう話、まあ戻りたいと思うんですけど、そうですね、ありがとうございます。
どっちからしましょうね。
土式の方がいいですかね。まあもともと繰り返しになりますけど、まあ、植物の深い雑誌、人間は植物によって生きてるんだっていうところの深い雑誌を作りたいっていうので、じゃあまず生活をしないとあかんよなっていう。今までは3ヶ月に1回作れてた、ね、なぜならその散歩してるだけで作れたから作れたんですけど、その植物の深い雑誌を作るためには、まず僕ら自身がそういう深い雑誌、深い生活に身を置いていないと作れない。これは多分3ヶ月に1回とか無理てか、そういう雑誌ができるのであれば何年かかってもいいっていうふうに思ってて、まあ思ってたんですけど、去年の、6月にあのこういう土式っていうこの雑誌なんですけど、これ東千ヶ谷、まあ千ヶ谷っていうのはペンネームなんですけど、まあ、東翔平っていう27、28ぐらいか、あ、ちょっと僕らと間ぐらいの年齢の、で友達なんですよね。あの奈良の、大宇田っていう地域に、まあ、ほとんどご存じないかもしれないです。結構
の山奥
なんですね。はい、に、もともと大阪出身の、大阪に住んでたんですけど、大阪から奈良に移り住んで、そこでまあ自分が食べる分の食料を作ったりとか、まあ、いわゆる自給自足ですよっていう生活をしながら、その中で培った、まあ、思想やったり考えとか、まあ、生活の模様みたいなのをこういう雑誌にまとめたんですけど、この雑誌の僕ら編集とデザイン携わってて、まあ、元々友達やったっていうのもあるんですけど、まあ、これカスカを作ってたっていうこともあって、まあ、本作りをやってたっていうのがあって、じゃあ一緒にやろうかって。で、まあこれそうですね、まあ、土式2017ってここにちっちゃく書いてるんですけど、まず土式の話をした方がいいかな。あ、まあいいか。土式2017、この2017って何の年かっていうと、彼が自分が食べる1年分の米を自分で作った年なんですよ。で、まあ、ここにも書いてあるんですけど、もう米作ったこっちのもんやって主食、もう彼はもう野菜なんて嗜好品だって言うてる、まあ、極論者なんですけど、まあでも米やったら、まあ、なんとかやっていける。それを自分の手で作った。でそこで俺はやっと物が言える、本を書ける、でそれをこう公に出せる。で逆に言うと、それまではブログとか書いてたんですけど、あんまり本を作るとかはやってこなかった、まあ、ある意味自分で制限というかかけてたんですよね。でも2017年自分で米を作ったから、この機会にやろうぜっていうので、まあ、2018年に翌年にその模様が出たんですけど、まあ、ここに書いてある、ちょっとパラパラって見てみますか。
はい、
まあ、でもパラパラでもいいです
かな。
卵のせたり、
マムシが出てきたりですね。
これね、マムシなんかちょっと買っちゃったみたいな
草刈りで、はい、たまにやっぱ買っちゃうみたいな。
それを鶏を飼ってるんですけど、その鶏たちと美味しくいただいたみたいな記事やったりとか、
ヘビ食うんすよ。美味しいらしいですけどね。これは彼が飼ってる鶏たちです。
これニックたちって言うんですけど、はい、ニックっていうの名前
お肉なんで。
すごいですよね。
オスは肉オス、メスは肉メス。子供たちはオスメス分かんないんで、肉丸って呼んでます。
で、かわいいかわいいって言いながら、まあ、たまに作ってって美味しくいただくっていう。
あとはいろんなこう田んぼを作ったことで、
こういう水生昆虫、
集まってきた水生昆虫だ。
これまで図鑑の中でしか見れなかった水生昆虫、自分がその田んぼをすることによって、農薬とかも使ってないんで、これまで本当に、まあ、 珍しい、もう途絶えたかぐらいの種類が、あの自分が探訪することで初めて、あの生き始めたっていう、だからそういう記事とか書いてあって、
ま
あ、
そうですね、増えてるみたいな、
でそういうあの模様がぎっしり詰まった雑誌なんですけど、あのまあちょっと話しても分かる通り、これ出てくるの植物だけじゃないんですよ。でこの雑誌のタイトルが土式、まあ、ちょっと後ろの方見えにくいことも思うんですけど、あのひらがなの土に公式の式って書いて土式っていう、でこれ何かっていうと、あの柘植義晴さんのネジ式っていう漫画ご存知ですかね、あれを文字って、ネジ式っていう漫画は僕はちゃんと読んだことないんですけど、なんか自分のその血管に通ってる血をこうネジでこうキュッて流したり止めたりして、まあ要はネジで回っている人間の漫画らしいですけど、あ、そのネジで回る人間があるなら俺らはっていうか、まあ人類は土の上で生きてる、土によって生きてるんだから土式もありだろうっていうので土式っていう雑誌なんですよ。でこの土式っていう言うてるんですよね。僕らもともと植物の深い雑誌を作ろうって言ってたんですけど、もうそれが根を張る土をテーマに、で植物だけじゃないです、ニワトリとかも昆虫とかもいっぱいいて、そういう生物と生き物と、まあ、彼の言葉で生き交わすっていうことを言うんですけど、生き交わすした中で、まあ、生き延びた、その2017年の記録はこの土式っていう雑誌なんですけど、もう土言ってますから、なんか僕らが作ろうと思ってた雑誌、あれもういらんやんって
急に作る意味を失ってしまったんですよね。その
もうできてもうた、僕らが深い雑誌を作ろう、それよりもなお深い雑誌が、なんなら僕らがもう関わってる中で生まれた、それが昨年の6月ぐらいの話なんですけど、あのいらなくなっちゃったんですよね。アラマでしょ、どうしようかなみたいな。で、そっから、まあ、土式ちょっと出て後ぐらいですかね。まあ編集とか関わってるのですごい深く読んでたんですよ。でそっからなんか久しぶりに、まあ、家にあったカスカをこうパラパラとこうめくる時間があって、なんかその時にもともとまああのやめとこ、まあ飽きた。
内容を言うか迷ったやん、
言うの迷った
やつ、まだいけるみたいやから、
いけるかもどんどん行こう、
うん、どんどん、
絵を使ってっていうので、何でしたっけ、あ、久しぶりに見てみたら、これまでは浅いものやと思ってた、で飽きたものやと思ってたものが、あ、なんかちょっと光って見えるなって、なんやろこれ、なんかめっちゃいい本やんって、自分で作っておきながらなんなんですけどあ、なんかめっちゃいい本あるやん家にみたいななって、このなんなんやろなみたいな風に思ってたんですよ。でもそれがなんなんやろなっていうのはあんまり答えは出てなかったんです。 でそこにあのもう一冊あの雑誌が出てくる、あのかすかこの復刊にはこう2冊の雑誌が大きく関わったっていうのを、まあ、ブログにもちょっと書いたんですけど、こう1冊目がこう土式で、もう1冊がこの母の友っていう、ご存知、あ、ご存知ですか、結構まあ知ってる人は知ってるんですけどね、
う
ん、
僕らはねこの直接関わるまで本当に知らなかった、
知らなかった、
まあ、子育てにね僕らはその縁がなかった
とか、まあ、母の友って言ってるぐらいですから、子育て世代の、まあ、親御さんに向けて、あのこう毎月月刊で出てるんですけど、もう60何年とか続いてるすごい雑誌で、で、まあ、ある日あの僕らインスタグラムをやってるんですよ。でそこにはまあ植物、その時採れた植物はまあ1日1回、2日に1回、3日に1回ぐらいペースで、
あおさぼり気味、
ちょっとおさぼり気味でやってるんですけど、そこにある日母の友マガジンっていうアカウントからいいねがついたんですよ。おおと思って、で見てみたらこの、まあ、グリとグラとかね、 発行している福音館書店が発行している雑誌なんですよ。でもなんかフォロワーも1万2000人とかいるんですけど、アカウントがなぜかかすかにこの弱小出版に、
そうよ、雑魚っす
よ、ほんまに、ちょっとに比べたらいいねって言ってくれた。えっと思って、でそっから、まあ、ちょっと定期的になんか3日4日に1回ぐらいのペースでまとめてちょっとこう、いいね、いいねってなんか、おっ、みたいな。でその母の友さんって、まあ、よくあの公式アカウントの運営の方法であるんですけど、フォローしない、フォローゼロなんですよ。でフォロワー1万2000人みたいな。
なんの
そうなんですよ
いいところにいか
もうそういうリアクションでしょ、僕らも。なの
つまりわざわざあの検索窓にかすかって入れて来てから、いいね、いいねしてくれてる。なんかあのアカウントの、
ね、サムネイルもなんかすごい可愛い男の子の似顔絵なんですよ。
それがこういいねらにこう
続くんですよ
いいねいいねみたいな、顔顔みたいな、目立つじゃないですか。あーと思って、でそっからえなんでやろうってやっぱ思う。で気になって僕買ってみたんですよ。してこれがもうすごいいい雑誌 で、でそこからまあかすかもあんまりその関係者以外、例えばお取り扱いいただいて書店さんとか以外はあんまりフォローしないやり方でやってるんですけど、ちょっとまあかすかでフォローして見るようになったんですよね。そうしたある日、この母のトムさんの投稿で川内凛子さんという写真家の方がいるんです。その方が今回新しい本を出されますっていう投稿があって、でそれが、まあ、写真家さんなんで写真集かなと思いきや、今回写真集ではなく写真絵本です。始まりの日っていう写真絵本が出たんですけど、写真絵本の始まりの日ですみたいな。でまあようよう調べたらその編集長の方と川内さんが対談してたその投稿やったんですけど、で僕その時に初めて写真絵本っていうジャンルがあることを知ったんですよ。写真絵本って何やねんって感じでしょ。絵本はええんじゃないのか、写真絵本、写真集でもなく、ただの絵本でもなく写真絵本、語義矛盾とか何これと思ったと同時に、そこでバチンときて、あ、僕らがこれまで作ってたのって写真絵本やったってなったんですよ。でそこで土式のを経てから光ってる何かにも気づいたんですよね。あ、これはまあ深い雑誌って言いました。で浅かった、まあ、ある意味入り口であった、そこから深い雑誌を作ろうと思ったっていうので、まあ、浅い深いみたいな目で見てたんですけど、これはなんかただ浅い深いっていうよりかはなんか別物、これは雑誌であり深い雑誌であり、これは、まあ、写真絵本だったんだなっていうふうに気づいて、でまあ、その、そうですね、気づきの中には、まあ、この雑誌の登場だけじゃなくて、去年の2月に僕の親友がいるんですけど、そいつに、まあ、男です、そいつに、子供ができまして、僕の、まあ、数少ない友達の中でも初めての子供で、なんか初めての子供ってちょっとこう人事じゃないというか、何人も友達生まれてたらああおめでとうぐらいの感じなんですけど、ちょっとこう、まあ、当時25か4か、
うん、
ぐらいで、まあ、まあまあ今の時代で言うと早いじゃないですかっていうので、あ、うわ、 とうとう自分に子供がいてもおかしくない年齢かって、で親友に子供が生まれたってなったら、やっぱりそのやっぱおじさんとしてはこうなんか本あげたいですよね。でなんかそこで僕これまで幼少時代含めて絵本にあんまり触れてこなかった人生だったんですけど、急に絵本にアンテナが立ち上がって、絵本あげたい、いいおじさんと思われたい、やっぱりっていうので、あのアンテナが立ち始めてた時にぐらいに多分母のトムさんのいいねがあって、であの土式が出てなんか光るなカスカとか思ってた、それがこうぐわーって自分の中でぶわーって混じって、あ写真本だったって風になって、でそっからまあ、散々飽きたとか浅いとか言ってましたけど、これはあの写真絵本としてあの継続というか新たにあのやっていくべきだなっていうか、今やり残してたことがあるなっていうふうに思い始めて、なんかその子供ができた時にあのなんすかね、やっぱり親友の子供なんで、で僕は本を作ってる、で、まあ、娘ちゃんが生まれたんです、ひなちゃんです、ひなちゃんにとってカスカってどんな本なんやろって何でも考えるような、でそっからこれまではあんまり子供っていう読者はあんまり想定はしてなかったんですけど、ていうかあんまり読者を想定はしてなかったんですけど、あ子供かみたいな、で絵本かみたいなことで、なんていうんですかね、なんかこういう雑誌とかってまあ、割と写真集的な感じでまあ撮られる、まあ、全然おかしくないんですよ撮られたとしても、でもなんかそういうところで置かれてもなんか例えばひなちゃんとかに届きにくいんですよ、そういうところにアート系ですかみたいな本の棚に置かれると、じゃなくてあの事故でも何でもいいからこれが絵本の棚に刺さっててほしい、だからそういう本を作りたい、写真絵本ってまだまだ多分、うん、あのジャンルとして何でしょうね、マイナーというかなかなか受け入れられない、あの僕これで来てから東京で何軒か営業行ったんですけど、ことごとくいやうち写真集動かないんだよねみたいな、いやこれ写真集じゃなくてこの絵本のためにさせてほしいんですけどねとか思いながらやっぱ断られてます、やっぱしゃあないですよね、でもまあでもやっぱり絵本として届いてほしいっていうのがあって、でまあ絵本とは言うてるけどこのままではやっぱりちょっと難しいというか、あとはあの子供で、なんならその子供を持つ親御さんで、まあその子供がまた育ってその子供とか代々呼んでいってほしいなっていうふうになんとなく思ったんですよね。っていうのはあの僕もまあ西田さんも植物すごい目覚めるのが遅かったというか、目覚めるの遅かったというか金木犀を知らない目覚めるというかもうちょっとやばい
そんなやばいんですかね、
やばいやばいよね、
やばい、
各地で
言われる、お前はやばいんだぞ
落ち込みますよね、まあ、もうええけどもう
やばかったでしょ、
そうやばかった、
そうそう、
かつてやばかった、
アイワーズやばい、
アイワーズやばいっていうので、結構それはある程度その育った環境というか、例えばその自分の父親やったり母親がちょっとでもこう植物が好きで、なんかこう一緒にこう散歩とかしてるときに、あーなんかキモクセイいい匂いするねとか、あーあの花水木咲いたね赤いねとかいう会話がちょっとでもあれば、僕は花水木を見逃してなかったし、彼は
俺はキモクセイをかけてた、もっと早くにあのいい匂いを知ってた、
小学校の時にありがとうって言えてたと思うんですよね、うちの裏に売れてくれてありがとう、
毎年楽しみにしてたでしょうね、
それやったら。っていうところでやっぱりある程度そういうこうある意味花のない幼年時代があったからこそこの本は生まれてるから、逆に言うとその幼年時代になんか届いてほしいっていうのがなんとなくあって、
かつての自分っていうのも割とその射程内なんですよね、
そうですね、っていうのでじゃあ作り変えようっていうので、まあ、絵本って結構ねなんか特徴で言うとやっぱ薄いんですけど、ハードカバーみたいな結構多いですよね、
それこそこれはあの福音館書店さんの、 あの半径の一つと、まあ、形は一緒なんですね。絵本ってまあそのバリエーションは結構あるんですけど、形で言うと、まあ、ある程度限られるのかな、まあ、薄さも大きさも同じぐらいです。
ほんまに福音館書店のその本にあのコンビニでプリントしたカスカの表紙をこう巻いてでこういろんなパターンを見比べながら、いやこっちかなとか言いながら本当に作ってた。かなり寄せたというかね、はい、そういう意味では。
あ、ちなみにあの締め飾りっていう絵本があるんです、はい、福音館書店の方、はい、こう日本全国の締め飾りの紹介をされて
る。そう
ここで買ったんです。
そうよ、
このリーダーさんで買ったんですよ。思い出した、ありがとうございます。瀬松さんが嬉しそう。
その説は
そうです、あの SNS 書いてもらって大丈夫です。